本日の聖書箇所はサムエル記第1、24章1節から7節です。それでは司会者が拝読いたします。サウルがペリシテ人を追うのをやめて帰ってきたとき、ダビデが今エンケリーの荒野にいますと言って彼に告げる者がいた。サウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。道の傍らにある羊の群れを囲い場に来ると、そこに洞穴があった。サウルは用を足するために中に入った。その時ダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。今日こそ主はあなた様に、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼はあなたの良いと思うようにせよと言われたその日です。ダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。後になってダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど絶対にありえないことだ。彼は主に油注がれた方なのだから。ダビデはこのことで部下を説き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルは洞穴から出て道を歩いていった。それでは松本牧師に人類救済計画53、ダビデの逃亡生活と題して本日のメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。シンガポール JCF の教会員の皆さん、そして今日ライブ配信を通してこの礼拝にご参加くださっている皆さん、ようこそおいでくださいました。今日もご一緒に主を褒めたたえていきたいと思います。今日は2021年10月3日日曜日、早いものですね。4月に2021年度が始まって半分が過ぎ、後半が始まったということであります。私にとっても17年間の東南アジア宣教最後の半年、シンガポール JCF の牧会の最後の半年が始まったという、そのような緊張感を持って迎えた日曜日でありました。日本は先月末をもって緊急事態宣言解除されたんですね。日本素晴らしいですね。昨日今日とあちこちに多くの人々が出かけている姿をニュースで見ましたけれども、なぜかシンガポールは感染者上昇中でございます。ということで今日もこの教会には集まることができず、ライブ配信を通して礼拝を捧げておりますけれども、そういうことで私たち夫婦もですね、昨日初めて検査をしてまいりました。こちらでは自分で買えるんですが、 ART という検査キットが薬局で売っておりまして、2人用で18ドルぐらいだから1回分7、800円で買えるんですけれども、昨晩初めて自分で検査してみてですね、やっぱりドキドキしましたね。こんなに元気だから大丈夫だと思いながら、もしここで陽性が出たら明日の礼拝説教は誰にお願いしよう、加藤雄太郎さんしかいない、でも彼は明日 CS メッセージだ、じゃあ CS メッセージは誰が代わりにやってくれるんだっていうようなことを考えてですね、陰性って出た時にほっと胸をなで下ろしたわけですけれども、ということでこのようにご一緒に礼拝できるということは神様の恵みです。先週いろいろトラブルがありました。今日は私の声はよく聞こえていますでしょうか。もし万が一音声に問題がありましたらですね、どちらにしましても後で編集し直して、また先週のように夜さらに良い形でアップしてくださるということで、動画配信チームの皆さんが汗を流してくださっています。ライブ配信はこちらのカメラに、そして後の YouTube の編集用はこちらのカメラにと言われておりますので、両方を見ながら今日は2カメでですね行きたいと思います。さあ、前回は第一サムエルの8章を通して王を求めるイスラエルの民というテーマでメッセージをいたしました。イスラエルの民は内面が変えられないまま形だけを整えようとしたんだと、そして彼らは神様のタイミングを待つことができなかったんだということについて学びました。 私たちはどうでしょうか。私たちの王様はイエス様であるということを確認した礼拝でありましたけれども、イスラエルの場合そのような形でいわゆるつなぎとしての王が与えられた、それがベニヤ民族のサウルであったわけですけれども、彼は最初は良かったんですが神様に逆らいついに退けられた。そして神様の目はもう次の王に向けられていた。その王はどこにいるのか。ベツレヘムに住むエッサイの息子8人の中の8番目ダビデが王として選ばれ、16章において油注がれたというところまで見たわけですね。このダビデが王として任命されたということはいわゆる舞台裏の出来事であります。まだこの地上ではそのことは知られていない。しかし神のご計画の中ではもうそのような目で進展しているということなんですね。そのためいわゆるねじれ現象、舞台裏で決まっていることとこの地上で起こっていることとの間にねじれが起こっているという現象が起きるんですね。その結果もうすでに退けられたサウルがおかしくなった時に本当の王様であるダビデがやってきて盾事を引いてサウルの心をなだめるということが行われたわけですね。まあ実はこの時からダビデに対する神様の訓練はもう始まっているんだということがわかります。本来絶対王宮なんかに入れるはずもなかった羊飼いのダビデがそういう形でミュージックセラピーという形で王宮に入り、なるほど王宮とはこういうところか、王の仕事とか王の執務とはこのように行うのかということを間近で見られるようなそういう訓練を神様は与えてくださったんだなと思います。それが16章。そして17章に入りますと皆さんご存知のあの大きな出来事、ゴリアテとの戦いがあるんですね。イスラエル軍はペリシテ軍と戦っておりましたけれども、そのペリシテ軍の代表戦士ゴリアテ、巨人でございます。3メートル近い大男でありますけれども、彼が出てきてそしてイスラエルの軍隊をなじるんですね。お前たちの中から一人代表戦士を出せ、差しで勝負しようじゃないか、そして負けた方が奴隷となるんだ、どうだ、俺と戦うやついたら出てこいと言ってもみんな怯えて出てこない。もし私が行って負けようもんならイスラエルがペリシテ軍の奴隷となってしまうということを恐れて誰も出ていかない。そういう中でダビデのお兄さん3人がその戦場にいたんですけれども、ダビデがお父さんからお兄さんの様子を見てきてくれって言われて見に行ったところで、何ですかこれはと、なんで誰も行かないんですかと、じゃあ僕行きますみたいなね、お前に何ができるんだよ、戦争したこともないくせに、いや大丈夫です、私は羊飼いとして今までライオンとも戦ったし狼とも戦ったし、そして常に羊を守ってきました、そういう訓練を受けてきてますから大丈夫ですと言ってですね、なんとダビデがこのゴリアテに立ち向かう。どんな武器を持ってこのゴリアテに立ち向かったのかというと、たった一個の石を石投げでピッゴリアテの額にぶつけてですね、そしてイスラエルに大勝利を収めたという出来事が書かれているのが17章でありますね。まあこのことによってイスラエルは一難去ったわけなんですけれども、その後ダビデはサウルの目に留まって、サウルが使わすところどこにでも出かけて行ってダビデの行くところ向かうところ敵なしでございます。連戦連勝、素晴らしいですね。サウルは本来ダビデに勲章でも与えるべきところだったんですけれども、その戦争が終わって帰ってきた時に女の人たちがわー今回も勝利だったわーということでお迎えしてくれたんですけども、その時に女性たちが歌った歌が良くなかった。18章7節、女たちは笑いながら歌い交わした、サウルは千を打ちダビデは万を打った。まあ事実なんですけどね、事実なんですけれども、これを聞いてサウルは当然怒りますよね。俺には千を当てダビデには万を当てるとは。それ以来サウルはダビデを疑いの目で見るようになったのであります。本来であればこのイスラエルを救ってくれた、また自分を守ってくれたということで ダビデを優遇するはずであるにもかかわらず、このダビデが邪魔だ、もう民の目から見たらサウルよりダビデの方が王様としてふさわしいんじゃないかみたいな目で見られていることに対して我慢がならないという気持ちになってったわけですね。まあ、この辺のサウル王を見ますと、私は東方の博士がやってきて、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどちらにいらっしゃいますかと聞いたときに、エルサレムの宮殿にいたヘロデ大王が、何そんなやついるのか、私の椅子を狙ってるやつがいるのかということで、ベツレヘムとその周辺の男子を殺害したというあの出来事を思い出すのですけれども、サウルがまた悪霊の攻撃を受けまして不安に怯え、わめき散らした時に、またダビデが呼ばれて、盾ごとを引いた。前はそれで心落ち着いたんだけども、今度はそれでも心落ち着かない。ダビデ、お前俺の椅子を狙ってるだろうと言ってですね、その盾ごとを引いてるダビデに向かって、槍を投げつけるということを、ついにサウルはしてしまったわけです。しかしその後も、ダビデが行くところ行くところ、主が常にダビデと共におられて、大勝利を収めた。もうあそこに派遣すれば、あそこに派遣すればきっとそのうち敵の矢に当たってダビデも死ぬだろうと思ったら、死ぬどころか勝利をもたらして帰ってくる。ダビデの背後には神がいるのではないか。そう、神はもうサウルを離れてダビデと共にいたんですね。そのことのゆえにサウルはますますダビデを恐れるようになり、そしてダビデを亡き者にしようとした。ダビデはこのままでは私はいつか必ず殺されるということで、今日のタイトルはダビデの逃亡生活が始まるわけなんですね。逃げ回るという生活が始まる。私はこの箇所を読むときに、急に40年ぐらい前に時間を遡って、大学時代ですね、私は大学は青森県でしたけども、実家は釧路で、それを行き来するときに途中ちょっと札幌に寄ってですね、札幌の教会に寄るということがあったんですね。で、後に自分が牧師になるとは夢にも思っていなかった、その教会に寄ったときのことを思い出します。その教会は喫茶店伝道をしていた教会で、毎週土曜日の夜には土曜コンサートという形の、まあ、伝道集会ですね、それをやっていた。で、私はちょうど札幌に来ていたんで、その土曜コンサートに出ましたら、今日はこれから洗礼式を行いますと牧師が言うんですね。え、今日洗礼式あるんだ、どうしてだろうと思ったら、一人の人、この男の人はヤクザだったんですけれども、足を洗いまして組から命を狙われるということで、この今晩の夜行列車で本州に逃げる、その前に洗礼を受けていくんだという話です。うわー、すごいところに立ち会ったなというふうに思ったんですけれども、あの人どこに行ったんだろうか、まだ信仰を守られてるかな、時々思い出してはいたんですけれども、その数ヶ月後でしたね。私あの頃中国に聖書を運ぶという働きをしていたんですけども、その時私と一緒に横浜から参加した宣教師の方が、いや先日面白いことがありましてね、札幌の私の友人の宣教師からこういう人が行くからお世話お願いしますって言われて、あ、僕その人知ってます、その人お元気ですか。元気ですよ、私と一緒に聖書を勉強しながら今ちょうどダビデのところを読んでいましてね、うわー、ダビデ俺と同じだ、逃げ回ってるっていうふうに言ってましたよって言われて、そうなんですか、お元気で、しかも一緒に聖書を学ばれてよかったよかったって思い出した時のことを思い出すんですけれども、まあダビデはですね、この後ですよ、あちこち逃げ回る。まあ本当にそれを見ていてね、私も切なくなりますね。何も悪いことしたわけでないのに、むしろ英雄のような働きをしたのに、なぜ彼はこんな風に逃げ回らなければならないのだろうか。それが延々と続くんですけども、特に読んでいて私がかわいそうに思う場所は21章に出てくるんですけども、この21章においてダビデはガテの王アキシュっていうところに行くんです。さあ17章をしっかり読んだ方ならわかるんだけど、このガテというのはゴリアテの出身地であります。そこに逃げ込んで、王アキシュがダビデを見て、またそこにいる者たちがダビデを見て、あれこいつ俺たちのあの代表戦士、あの大切なゴリアテを殺したダビデじゃないのかというふうに感づかれた時に、やばい、ここで自分だということがバレたらやばい と思った時にダビデが何をしたか。21章の13節、ダビデは彼らの前でおかしくなったかのように振る舞い、捕らえられて気が変になったふりをした。彼は門の扉に傷をつけたり、ひげによだれを垂らしたりした。まあこういう演技をすることによって、あ、こいつはダビデじゃないよ、なんでこんなやつを連れてきたんだ、追い出せ追い出せっていうふうに、まあこのような芝居を一つ打つことによってダビデは難を免れたわけです。ダビデこんな演技をしなければならないほど惨めな状態になったのか、かわいそうだなっていうふうに思います。次に22章に入りますと、このままイスラエルにいたらいつか私は捕らえられると思って彼は約束の地から出るんですね。この辺はちょっとダビデのね、信仰の揺らぎを感じるんですけれども、どこに行くかっていうとモアブに行くんです。そしてダビデのお父さんお母さんも危険な状態にありましたから、モアブの王様にお父さんお母さんの保護を願う。なんでよりによってモアブの王様にお願いするんだろう。皆さん何かピンとくることありますか？だってエッサイのおばあちゃんルツだからね。エッサイのおばあちゃんはモアブの出身だからね。だから、まあ、血縁関係でもあるということだったからかどうか分かりませんが、そんなことまでしたんです。しかし預言者からユダの地に戻れ、約束の地から出るなというふうに言われ、ダビデはユダの地に戻るんですが、それでも長く逃亡生活が続くわけですね。それがもう神様そろそろこの辺でいいんじゃないでしょうかって私は読者として思うんだけども、まだまだ続くんです。でそれを読みながら、なんでダビデこんな辛いところを通らなければならないのって思うんだけども、もちろんその理由の一つは先週学んだ通りに、イスラエルの民が神様に先回りをして、もうとにかく早く王様をくれということを求めたことによって、王になるべき人でない人が王となったと。まあなるべき人がでない人がポジションにつくっていうのは、これ様々な厄介な問題をね引き起こすなと思いますけども、まあそういうイスラエルの民の責任もあったと同時に、しかし同時に逆の見方からすれば、それをお許しになったのは神様ですから、神様の視点から見るとこれはダビデに対する一つの訓練であったなと思います。何の訓練かというと、ダビデはこの後もうすぐ王座に就く人なんです。そしてサウルもそうであったように、王座に就くまでは私なんて私なんてって言ってたけども、いざ着いてしまえばそこにしがみついて絶対こっから降りないぞと、ダビデが俺の王座狙ってるなと思ったら殺そうとするぐらいに、そのポジションってのは人々が固執したがるポジションなんです。だからダビデがこの後、あと何年かわからないけども、つく王座というのはですね、非常に危険なポジションなんですね。なぜかっていうと、王座にひとたびつけばもう何でも言えるんですよ。そして周りの者たちは、はいわかりました、はいわかりました王様と言って従うんです。誰も王に対して、王よそれは間違ってますと言えるものなんかいない、無礼者って言えちゃうわけですからね。そのポジションについてもなおかつ神を恐れ、神の御前にへりくだって神に従って生きていける王であるかどうかということが問われる。これは非常に厳しいポジションだと思うんです。第一テモテの3章6節思い出しますけれども、また信者になったばかりの人であってはいけません、高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないようにするためですと。私たちが最も恐れるべき罪は高慢です。なぜならばサタンが落とされた理由は高慢だったからです。神のようになりたい、私も拝まれたいと言ったそのことによって、サタンは落とされた、サタンと同じ裁きを受けたくなかったら高慢になってはいけないということなんだけれども、あの王座についてなおかつ高慢でいられないでいられるっていうのはね、これはなかなか至難の技なんですよ。ですから神様は長い訓練を必要とされたんだなと思います。まあですからいつの時代にもね、独裁者になりたがる人がいますね。そしてそのためには手段を選ばないし、またひとたび国家元首の座に就いたならば、本来任期があったはずなのに、その任期という制度を撤廃しまして、 もう終身自分が生きている限りはそのポジションに居続ける。さもないとね、自分の次に国家元首になった人に自分が粛清されてしまうわけですから、もう何としてでも生きている限りはこのポジションに固執したいという人たちが世界中にいるわけでしょう。そういう姿を見るときに王座というものはね、なんと危険なポジションかなと思います。そのようなポジションについても、ここに私をつけてくださった方は神様なんだということを忘れないで減り下っていられるために、神様は時間をかけて長期にわたって、そしてもうそろそろやめたいんだけども、ここでやめたら誘惑に陥っちゃうかもしれないと思って涙を隠して訓練を与えている姿、これがこの後の何章か続く内容だなと私は思います。そのことを考えますときに、私自身のことを思い出すわけですけれども、私は2012年の10、11、12月の3ヶ月間、このシンガポール JCF のお手伝いということで参りまして、3ヶ月間ここで、牧会の期間を持ったんですね。で、その後一旦去って、2013年の1月13日の臨時総会において私を招聘するかどうかということが決定するんだということをお聞きしました。さあどうなるかと思いましたね。その時私は大阪におりまして、そして大阪においてその結果を聞いたわけですけれども、あの時の教会の規則によりますと、総会の出席者の4分の3以上の賛成をもって可決するということになっていました。で、その時の総会の出席者は45名。さあ何名が賛成票を投じてくれるんだろうか。聞いた結果はですね、賛成34、反対11。これ計算しますと 75.5% なんですよ。つまり一人でもやっぱり反対にしようっていう人がいたら、私は今ここにいない。今ここにいないどころか9年間ここにいなかったんですね。まあ本当にその一人の方の決断といいましょうか、票によって私はこのシンガポール JCF の牧師にさせていただいたということなんですけれども、まあ思わずどうして神様っていう気はしましたよね。でもあの時に私は神様から非常に強烈なメッセージを受け取ったと思っている。それは何かっていうと、いいか絶対忘れるなと、お前をシンガポール JCF の牧師に任命したのは信徒ではない、私だ、それを分からせるためにこういう数字を与えたんだ、この数字を絶対に忘れるな、そして高慢になってはいけない、私の心でなければお前はここの教会の牧師にはなれなかったし、すぐにでも退けられる存在なんだぞっていうことをですね、神様から語られた気がいたしました。私が初めてこの礼拝堂でメッセージしたのは2010年の10月10日だったと思いますけどもね、これはねドキドキしましたね。ここでメッセージができる、まあ牧師としては非常に嬉しいことですよ。まあこれをですね、当たり前だと思うと高慢になってしまう、絶対になってはいけないという非常に強烈なメッセージを神様からいただいたわけです。まあそのことのゆえにね、まああと半年まで来ましたけども、ここまで守られてくることができたんだなと思います。まあ先日後任の牧師先生の招聘についての総会が開かれて、全員賛成票という結果を見まして、ちょっと妬ましい気持ちがあったんだけどもでもこれでいいんだと思いました。僕にとってはあれが必要だった、あれがなければ9年間どうなっていたんだろうかっていうふうに思いますね。まあですからね、ダビデ大変だったんだけども、やっぱりこの訓練は必要だったんだなって思います。サウルはねますますエスカレートしますよ。そしてダビデをかくまったという理由で祭司の町ノブという町があるんですけども、その祭司85名を虐殺するの、幼子に至るまで虐殺するの、うわ相当イカれてるねサウルね、そこまでやっちゃったんです。そしてその 中のたった一人エブヤタルという人がダビデのところに逃げ込むんです。まあ、彼も祭司であったゆえに、それ以降ダビデはこのエブヤタルという人を通して神様の御心を伺うことができるようになったわけですね。そういう中で象徴的な出来事が起こります。ここからが今日の聖書箇所ですね。第一サムエルの24章1節、サウルがペリシテ人を追うのをやめて帰ってきたとき、ダビデが今エンゲディの荒野にいますと言って彼に告げる者がいた。よくぞ教えてくれた、でかしたということで、サウルはですねダビデを追い求めてやってくるわけですが、まあ、ここにエンゲディという地名がありますね。これは視界の西岸にある場所なんですけれども、エンっていうのは泉っていう意味、ゲディっていうのは小ヤギという意味、小ヤギの泉、あの辺に行きますとですね、鹿かなと思うんだけど実はヤギかなんでしょうね。そういう動物がいて、そしてなんでそういう動物がいるのかっていうと、水があるからなんです。まあ、動物も人間も等しくあの荒野において生き延びていくためには水が必要なんですね。ダビデはこの時600人の者たちと一緒にいた、600人の者たちのリーダーになっていたわけです。この600人が生き延びるためにはどうしたって水が必要ですね。だからここにいたというのは十分わかることなんですが、このエンゲディっていうのは今日イスラエルに行きますと国立公園になっていまして、マサダなんかに行く時にはですね必ず立ち寄ります。そしてまあ3月過ぎるともう暑くてこのようなハイキングはできないんですが、12月とか2月とかこれぐらいですとですね、まだなんとかこういうハイキングができるので、この視界の方から上がっていって30分ほど歩くとダビデの滝と呼ばれているところがあるので、そこまでハイキングしようということで行きましたら、ありました、これがダビデの滝、つまりもっと上の方で降った雨が地層を通ってここから吹き出しているというのがダビデの滝なんですね。まあ、こんな感じで吹き出しているということで、こういう水があれば600人の人たちが生き延びることができる。今度は降りていく、あっち側が視界ですね。そしてそこに緑が豊かに見えるのはこの辺に水があるからなんですが、この辺上の方行きますとですね、洞窟がたくさんあるんです。その洞窟に600人が分かれて隠れていたんです。そこにサウルが来たっていう話があったから、それぞれ息を潜めて隠れていたんです。そしたらサウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけたわけですね。ダビデのやつ捕まえてやる、もう鼻息荒くしてですね、サウルはやってきた。ダビデ600、サウル3000、しかも精鋭かな一個ない、ダビデ危うしと思ったんですが、道の傍らにある羊の群れの囲い場に来ると、そこに洞穴があった。ダビデは用を足すために、おやっぱり王様もね、そういう時があるんですね。で、神様はこれ見るとね、人の生理現象もねご自身の摂理のために用いてくださるんだなっていうふうに思いますが、ダビデのやつちょっと待って、ちょっと行ってくるから、どちらに、いやちょっと行ってくるからと言って、私たちも一緒に、いや来なくていい来なくていいということで、たった一人になる状態を神様は作り出すんだ。どっかいいところ、いいホラーがあった、よしここでしようと思ってするわけです。まあ大きい方か小さい方かっていうのは、これは間違いなく大きい方だと思いますよね。そして皆さんも想像していただきたいんですが、ホラー穴があってね、こちら側が外ですよ、中の方にある。でそこでするときに、皆さんだったらどちらに顔を向けますか。中に顔を向けると外にお尻が向くよね。で、王様大丈夫ですかって来たら見られちゃうから、やっぱり外に顔を向けて洞窟の後ろに向かってお尻を向けるっていうのが普通だと思うんですね。で、上着はまあバサッと脱いどいてね、そしてそこでっていう形になる。そして一番気持ちが緩む瞬間ですよ。そういう瞬間なんです。ところがなんと その時ダビデとその部下はその洞窟の奥の方に座っていた。だから向こうの奥の方にね、ひっそりいたんですよ。そこでサウルは用を足した。この話を CS ですると子供たちから必ず臭そうっていう反応が出てくるんですが、まあそこはぐっとこらえたんだと思いますけどね。最初は、お、誰か来る、うわ、サウルだ、やばーってね、ついに俺たちの命もここまでかぐらいに思ったら、くるっと向きを変えて上着を抜いてそういうことをし始めたわけだから、危機だったのが最高のチャンスになったんですよ。もう完全気緩んでるからね。それでダビデの部下はダビデに言った。今日こそ主があなた様に見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその日ですと。この状況をその部下はそのように解釈した。つまりいくつもある洞窟のちょうど私たちがいるところにそういう形でサウルが入ってきたということは、神様がダビデ人をもにやってしまえと、もういいと、こんだけお前苦労したんだからもういいよって言ってくれてることだよというふうにその部下は解釈した。でもダビデは、いや、その解釈は違うと思って、ダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。ダビデが剣を持って立ち上がったから、おいおいおやるんだなダビデと思ったら、その上着の裾を切り取っただけだったんですね。彼は部下に言った。私が主に逆らって、主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど絶対にありえないことだ。彼は主に油注がれた方なのだから、今は気が変になってるかもしれないけど、曲がりなりにも預言者サムエルが油を注いだ王である。その王を私の手によって殺すことなどありえないと言って殺すことはしなかった。そしてサウルは、ああ、すっきりした、いや、びっくりした急にと思って、そして上着を持って来て、裾の方が切り取られてるとは知らないで出て行って、洞窟から出て行ったところにダビデが後ろから来て、王様と言ったからびっくり仰天、見てたのっていうことなんですけれども、ダビデは後ろから呼びかけるわけですね。そして切り取った上着の裾を見せる。王様、これをご覧ください、これが何よりの証拠でございます、私はこれを切り取れたということは、あなたを殺そうと思えばいくらでも殺すことができた立場にあったんです。でもそんなことをしないでこれを切り取ったということは、私にそのような意図はない、あなたのポジションを狙うなどという意図は私には全くないんだということをお示しするためにこれをお切りいたしましたというふうに見せた。そうしますとですね、サウルは我が子ダビデよと言って泣き始めるんです。そして20節ではついにこう言いますよ。彼、お前が必ず王になり、お前の手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知った。前からそうかなと思ってたけども、それを否定しようとしていたけども、今もう分かった。しかもお前は私を殺そうと思えばできたのにそれをしない、大した人格者だと、お前こそイスラエルの王になる人だとサウルも認めた。おお、やった、これで一件落着かと読者は思うんだけれども、そうは問屋は下ろさないわけですね。まあ皆さんもね、いろんな人と関わってこられたと思いますけども、こういうタイプの人ってのは揺れ動くんです。こういうふうに言ったかと思ったらね、また逆にブルーンと振り子が触れて、やっぱり殺してやるっていうふうになるわけですね。だからそう簡単にね、信じきっちゃって全て無防備になってしまうことは危険です。それが証拠に、今何章、24章でしょ、25章、その次の26章に行って一節見てください。ジフ人がギブアにいるサウルのところに来て言った。ダビデはエシモンの東にあるハキラの丘に隠れているのではないでしょうかという情報を得た時に、サウルは、いや、私はもう追いかけない、彼こそイスラエルの王にふさわしい人物だと私は認めたから、私はもうそんなことはしないって当然言うのかなと思いきや、2節、サウルは立って3000人のイスラエルの精鋭とともにジフの荒野へ下っていった。ジフの荒野でダビデを探すためであった。ほら見てください皆さん、あの下の根も乾かないうちにね、こんなこと言ってるわけですよ。 全く証拠にもなく3000人をの精鋭部隊を率いてダビデを探しに行くんですね。さあ今回はどうなりかって言いますと、ダビデはそれを見て、おサウルが来たなと。そして夜ですね、このサウルが寝たであろう頃に部下のアビシャイというものと一緒になって、サウルが宿営しているところに忍び込むんです。そうしますとサウルがカーって寝てるわけですよ。頭にね、の地面に槍突き刺してるのね。まあ敵が来たらさっと取ってすぐ戦えるようにっていうことで、頭の地面に槍を突き刺した状態でカーッと寝てるわけですよ。そして枕元には水差しもあってね、まあ夜中起きて喉渇いたら飲もうと思ったんでしょう。そして隣には、アブネルというですね、このサウルを守らなければならない人物もいるんですけれども、彼もカーッと寝てるわけです。でそれを見てダビデの部下のアビシャイ、ダビデとアビシャイは兵たちのところに来た。見るとサウルは爆影の中で横になって寝ていて、彼の槍が枕元の地面に突き刺してあった。アブネルも兵たちもその周りに眠っていた。ダメですね、これはね。王様を守る立場としては、順番に誰か起きていて敵が忍び込んだらすぐに戦うという用意ができていなければならないわけなんです。でもみんな寝てるんです。これもまた神様が引き起こしてくださった状況なんですね。そしてアビシャイはこの状況を見て言うんです。あの時の洞窟にいた部下と同じですよ。ダビデ様、神様が与えてくださったチャンスですよ。この前殺さなかったからまたこうやって我々の命は狙われてるんです。今度こそ一思いにやっちまいましょう。ダビデ様がやるやらないとは分かってます。だから私にやらせてください。一思いで槍で突き刺してみせますから私にやらせてくださいと言ったんだけれども、ダビデはならぬならぬ、主が油注がれた方に我々が手を下すなどということはならぬと言った。そしてダビデは悟りましたね。主は生きておられる。主は必ず彼を撃たれる。時が来て死ぬか、戦いに下った時に滅びるかだ。つまり時が来てっていうのは、まあ老衰になって死ぬか、または戦死するか、どちらかだ。その時を定めているのは神様であって私ではないんだ。それを早めるのは私の仕事ではないということで、このサウルに関してのことは神様の手に委ねたんですね。そしてこっそりとその地面に突き刺してある槍をブスッと抜き、そして水差しを持って抜き足、差し足、忍び足で帰ってきた。そしてしばらくこの遠くの距離にあるところから呼びかけるわけですね。さっきのアブネル、アブネル起きろ、なんだお前は、お前とんでもないやつだった。今私がそこに入って、私の手を見ろ、槍と水差しがあるだろう、これを盗めるほどに無防備だったんだぞ。お前は本来王を命がけで守るべき立場ではないのか。お前のやったことは死刑に処せられるべき悪いことだと。とんでもない。でその槍を見せた時にですね、サウルが現れるんです。なんて言うんですか、我が子ダビデよ、これはお前の声ではないのか。よく言うよね、彼もね。あの時も同じこと言ってましたけどね、これはお前の声かって言うんですよ。そしてダビデは、王様そうです、見てください、私はあなたをやろうと思ったらやれたんですよ、この槍がその証拠なんです。でも私にそういう意図がないということを示すためにこれを持ってまいりました、私が悪かったって言うわけですよ。21節、サウルは言った、私が間違っていた、我が子ダビデよ帰ってきなさい、もうお前に害を加えない、今日お前が私の命を尊んでくれたのだから、本当に私は愚かなことをして大変な間違いを犯したと言います。ああそうですか、じゃあって言ってガッと抱きしめるか、ダビデはそうしないね。サウルはまた揺れ動くということを知っているからです。だからまあ、これ私たちの人間関係にも学ぶところがあるなと思いますけどね、謝ってきた人にね許す、 ことは許すべきです。でも許すことと再び傷つけられる状況に自分の身を置くこととは別のことですよね。これは分けて考えた方がいいと思います。ということで26章こんなことが起きたわけです。そして28章に入りますと、ペリシテ軍がイスラエルを総攻撃してくる。それを見てサウルは恐れるんです。ああどうしたらいいんだろう、前にもそんなことあったね、敵があまりにも襲ってくるので兵士の士気が下がりそうだから自分で生贄を捧げちゃったってことがあったんだけれども、どうしたらいいだろうと、本来であればサムエルのところに行ってサムエルさん私どうしたらいいんですかって聞きたいんだけども、実はサムエルはもう25章で死んでるんです。だからサムエルに聞けない。でサウルがいくら祈っても神様は何のお答えもしてくれない。もう神様去ってますからね。その時にサウルはしてはいけないことをするんです。何をするんですか。霊媒に伺いを立てるんですよ。だって彼がね、霊媒なんてのはとんでもない、申命記の18章でモーセが禁じてるんだから、イスラエルから霊媒やってる人間全部追い出せと言って追い出した、その中にこっそり一人女性の霊媒師がエンドルというところに残っていたんだけれども、霊媒探せっつって一人いました。よしそこに行こうということで、このエンドルの霊媒師のところに行ってサムエルを出してくれっていうわけです。25章で死んだサムエルを呼ぶんです。霊媒の正体とは何かって、これ 2,3 週間前に聖書講座で一つ作りましたので、ぜひご覧になっていただきたいと思いますけれども、霊媒の正体とは悪霊なんです。本当に死者が出てくるわけではないんです。ところがただ一度だけ神様が死んだ人を現れさせてくださったのがこの28章なんです。なので霊媒師の女もびっくり仰天、サムエルが本当に出てきたんです。なんで私を煩わすのかっていうことは、せっかくいいとこ来てんのに余計なことせんといてくれという話なんだけれども、それで私はどうしていいのか分かりません、あなたも死んでしまったしなんて言った時に、サムエルはなんて答えたかっていうと、28章19節、主はあなたと一緒にイスラエルをペリシテ人の手に渡される、明日あなたもあなたの息子たちも私と一緒になるだろう、主はイスラエルの陣営をペリシテ人の手に渡されるのだ。まあわざわざ聞きに来たけどね、もう最悪のメッセージを受け取るために聞きに来たような、明日死ぬからみたいなね、こういうメッセージをサウルは受け取ったわけです。そしてこの言葉の通りに、翌日サウルと息子たちはペリシテ軍の攻撃によって殺される。まあサウルは最終的に自殺するんですけどもね、まあそういう事態に陥るわけです。ダビデが言った通りです。いつか死ぬか、または戦争で死ぬか、どちらかだ。でも私は手を下さないと、あの時ダビデが言ったけども、その時がついに来たんですね。こうやって自動的にダビデがイスラエルの王となる状況が生まれたわけです。もしあの2回のチャンスがあった時、24章と26章のどちらかにおいてダビデがサウルを自分の手によって殺していたならば、ダビデは王様になって以降ずっと言われます。ああダビデは自分が王になりたいから前の王を殺したんだ、あいつの手は汚れている、そういう方法であいつは王になったやつなんだと言われながら、彼は王として過ごしていかなければならない。ダビデって30で王になるんです、ヘブロンでね。でヘブロンで7年間、その後エルサレムで王になって70歳まで、合計40年間王になるんですけどもね、その間ずっとそういうふうに言われただろうと思います。しかし彼はそうしなかったんだ。そして裁きは神に委ねたんだ。そのことを思うときに、私たちは今日の彰子のローマ12章を思わずにはいられない。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの。私が報復する。主はそう言われます。時々この御言葉をね、 自分に都合のよく解釈する人がいて、復讐は私のものの私っていうところが私っていうふうに思っている人がいるんだけど、聖書ちゃんと文脈通り読みましょうね。これね、私っていうのはこれ神様のことですから、復讐は私のものってのは神様が正しい報復をするんだから、あなたが自分の手で復讐しちゃいけないよと。20節、次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。今日のダビデの1回のみならず2回にわたるあの出来事は、まさにこの言葉を思い出させる内容だと思います。サウルは確かに悪です。死んでも仕方がないようなことをした男です。しかし悪に負けてはいけない。サウルのやってきたことと同じことをやり返したら、ダビデも同じ部類として数えられるわけだ。そうではない、むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさいとここでは語られている。だからダビデの時代から1000年後に書いたパウロの言葉、それから2000年後に生きている私たち、どの時代においても普遍的に適用することのできる法則がここにあるんだということですね。まあダビデ30で王になったということですが、サムエルから油注がれた時は何歳だったんでしょうね。分かりません。でも20より前でしょう、間違いなく。そう考えるとね、ダビデの逃亡生活ってのは少なくとも10年以上は続いていたわけです。相当厳しかったですね。それを彼は待ち続けた。私たちはここでもう一度あの使徒の働きの連続公開説教の最後の方でこのフレーズ何度か繰り返したと思うけれども、神の計画は神の時に神の方法で実現するんだというあの言葉を思い出す気がいたします。しかし私たちは神の時が待てないから早いとこやっちゃいましょうよと、神の方法が待てないから自分の方法を使おうとする。しかしそれをするならば必ず誰かを傷つけ、または自分を傷つけ、そして一生汚点を残してしまうことになるのだなと思います。今日語られている通りに、神様は必ず正しい裁きをしてくださる方だから、その方に信頼して私は委ね切ることができるのかどうかということが問われている内容であります。さあ、先ほど申し上げたように10年以上の長きにわたる訓練がついに終わり、そして舞台裏ではもう決まっていたことがこの地上で起こるわけですね。ダビデが王となります。ねじれ現象が解消されます。神様の舞台裏とこの地上っていうのは、まあタイムラグがあるんだね。少し時間差があるわけですね。神様がお決めになって十数年経って実現するということもあるんだなと思いますけれども、ついにあのルツ記において語られていたルツの子供のオベデの子供のエッサイの子供のダビデ王が誕生するという段階になったわけです。彼こそがイスラエルが待ち望んでいた、そして神様ご自身によって選ばれた王でありました。ではダビデは10年以上もわたって訓練を受けたんですからね、大丈夫でしょう。いくらなんでもここまで訓練を受けたんですから、彼はあの王座という非常に魅力的な危険なポジションに座っても神を恐れ、神に従い続ける王であり続けることでしょうね、皆さん。と思ったら、やっぱりあのポジションというのはこんなにも危険だったんだということを来週私たちは思い知ることになるわけです。まあそれは来週のメッセージとしまして、今日私たちは神の計画を自分のタイムテーブルによって、また自分の方法によって早めることをしてはならない。善をもって悪に打ち勝つ。今日この礼拝に参加されている皆さんの中で、なんで私はこんな理不尽な目に遭わなければならないのか、思い知らせてやると思ってらっしゃる方もいるかもしれない。でも今日このメッセージを聞かれたことはきっと神様の摂理だと思います。そうすることによって後々傷が残ることがあるわけですね。 神様は最もきれいな形であなたを次のポジションへと導きたいと願っておられる方であると信じます。この方に信頼して、この方の時を待って、この方の方法でこの方の御心がなされることを期待して進んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、ダビデの厳しい訓練が続きました。これほどの訓練が必要なほど王座というものは危険なポジションであるということも知りました。私たちは王座につくことはないかもしれないけれども、でもせめて自分の人生の王座にはつきたいと思っているところがまだあると思います。しかし私たちの人生は自分の夢の実現のために存在しているのではなく、神の夢の実現のために存在しているんだということを今日認めます。どうか私たち一人一人の人生をあなたの夢の実現のためにお持ちくださるようにお願いをいたします。そのために私たちがあなたに全幅の信頼を寄せて、あなたの時にあなたの方法であなたのご計画がなされるんだということを信頼して、私が余計なことをしてしまうことがないように守ってくださいますようにお願いをいたします。今理不尽な攻撃を受けて苦しんでいらっしゃる方がこの礼拝に参加しておられるならば、あなたからの慰めを与え、あなたに対する信頼を強めてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。